大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
こんにちは、西条雄二です。8月ですね。まあ全国的に夏休み、まあ当たり前の話ですけども、夏休み朝早うから子どもさんが外でまあ賑やかにですね、こう遊び回ってる、その声やかましいなと思いながらも、この声が聞こえるから安心して暮らせるということもありますね。ところが今東北の方では、特に福島ではですね、子どもが思い切って外で遊ぶこともできないというような状態も続いています。今から16年前の神戸のことを考えましても、本当に震災の後、夏、暑い夏でしたけども、ただあの時ありがたいことに、夏休みを利用して全国から若い人が、特に学生さんがですね、神戸に来てくれました。いや、これ神戸だけではありません。被災地にですね、兵庫県下に散って、いろいろとボランティア元年ということで活躍してくれましたですね。そして今年この8月、夏休み、また学生さんが、いろんなところから東北の方に行ってボランティア活動していると思うんですが、今日実はお客さんに来ていただきましたのが、兵庫ボランタリープラザの所長代理をしておられる高橋盛雄さんです。で、兵庫ボランタリープラザもですね、バスを出しまして、学生さん夏休みに、向こうで活動できるようにというようなことなんかもやっておられます。そういう話も含めて今日はいろいろ話を聞かせていただきます。高橋盛雄さんです。こんにちは。
こんにちは。
今兵庫ボランタリープラザ所長代理ということでご紹介しましたが、もともと高橋さんご自身は県の職員としてずいぶんな職員長かったですね。
そうですね。40年。
なるほど、はい。このボランタリープラザというもの自体はに関わったのは何年になりますか。
ボランタリープラザに来たのは平成17年ですので、ちょうどの今7年目になります。
あ、そうですか。はい。もともとボランタリープラザというのはどういう仕事、まあ、ボランティア活動に関する仕事というのは大体わかるんですがね。はい。
ボランタリープラザというのは、阪神淡路大震災以降、やはり、さっき西条さんおっしゃったように、全国のボランティアがお越しになりまして、うん、いわゆる被災者の支援をしていただいた、ことで、うんうん、それを教訓にですね、平成14年に、今の兵庫県の井戸知事が、神戸の中央区に兵庫ボランタリープラザを、いわゆるボランティアグループとか、うんうん、NPO の支援拠点と、それからまた、こういう災害時に、ボランティアを出していくという、行ってもらうという拠点にですね、うんうんうん、作っていただいて、ちょうど今年で10年を経過しました。
なるほど。はい。まあ、今年なんかは非常に、まあ、東北のことがありましたけども、それまでの時でもやっぱりいろんな活動の場合とはありました？
はい。ちょうど、田島の水害とか、洲本の水害、
はいはい、
そしてこの3年前ですね、うん、佐用町の水害、うんうん、ここのボランティアのいわゆる活動拠点が、私ども兵庫県のボランティアの活動拠点が、いわゆる発信していく拠点が兵庫ボランタリープラザ、そういう役割を果たす組織でもあるんですね、
うんうん、なるほどね、はい、聞いておりますと、ボランティアを、まあ、来ていただいた方を順番にコーディネートしていくというのと同時に、新しいボランティアを発掘するというか、はい、育てるというか、はい、そういうこともやっておられるんですか。
そうですね。やはり兵庫県では、まあ、約4000から5000というボランティアグループがあります。そういう方々に、まあ、資金面の協力とか援助、そして、いわゆる、時々、そのボランティアの養成講座をやったり、通常年でやったのは各市町にボランティアセンターがありますので、はいはい、そこのボランティアコーディネーターの、いわゆる、養成とか、そういう勉強会とか、そして、いわゆる人件費の補助とか、そういう側面での、援助もボランタリープラザの大きな仕事の一つです。はい、
そして、今年の3月11日、東日本大震災がありました。あの後、そしたらボランタリープラザとしては、あれですか、バスを仕立てて現地ボランティアを送り込むとか、そういうことをやっておられたんですかね。
はい。ちょうど、震災が発生して1週間後、3月18日に兵庫県井戸知事をいわゆる先頭にですね、いわゆる災害、医療の関係、そして私ボランティアの関係、いろんな分野の方々をいわゆる先遣隊として現地にすぐに入りましてですね、うんうんうん、私どもはこれからのボランティアのやはり、どうボランティアが活動すべきかとか、どういう 方法がいいのかということで、一応3日間でしたけど、先遣隊の仕事を終えて帰ってきたわけなんですけどね。
まあ、ボランティアは善意で行くから、まあ、何でもいいようなことは思いますけど、やっぱり先方の要望というか、何が必要なのかいうことを調べてから行く方が、確かにいいことはいいですわな。
阪神・淡路と違いましてですね、今回津波とか、やはり広域になりますので、やはり同じようなボランティアではダメだと。そして、いわゆる油の供給はストップ、新幹線ストップという交通手段がありませんので、そこでやはり早期のボランティアをどう投入していくか、行ってもらうかという、そういうことは、やはり債権の行政とか混乱してますので、はい、なかなか考える余地がない。本当に今、救助だけで。そしてやはり、これから被災地が一週間後に入りましたから、ボランティアが活動する場とか、そういう、どういう今回の、災害にはどんなボランティアがいいかというのは、大体こう、まあ、教訓とかね、阪神・淡路大震災経験から、この時から大量にボランティア欲しいとか、そういうのを発信していくのが我々、兵庫県なり神戸のですね、被災経験のやはり府県かなと思ったりして。
そうですね。辛かったけど、あれが今役に立ってるという感じですね。はい、そうですね。それ今ちょっと話出ましたから思い出してほしいんですけど、16年前。当時、高橋さんご自身は県庁のどういう部署におられたんですか？
私、ちょうどその時は広報課におりまして、いわゆる、プレス対応とか、はい、そして当時の海原前知事の、いわゆる取材の対応とかですね、窓口を一本化して、そして被災者に新しい情報をこう届けていく、そして逐一入る情報を入手したりですね、そしてやはり被災地では当時神戸でもそうですが、なかなかテレビとか、そういう見る機会がないんです、やはり今放送されているラジオが交通、いわゆる通信手段でしたので、やはりラジオを使ってですね、当時も臨時に FM 作りましてね。
FM フェニックスかな、
そうそう、フェニックス。はい、はい、はい。それが本当に生活のライフライン情報のですね、
そうでしたね、
元で、それをみんなこう聞いておられたり、そして他の放送局も順次真似をしていただいたりですね。
なるほどね。
そういう一つの大きなラジオ、当時のラジオの役割って、すごかったと思います。
神戸の市役所も、バチャッと潰れたとこもあったりします。県庁自体もあれでしょ、随分被害があったんでしょ。
そうです。県庁ももう非常電源が、そもそも非常電源が使えなくって、水道もダメ、電気もダメ、テレビも映らない。
なるほど。
で、もういろんな、情報がもう走ってこなダメな状況になりましてですね。そこで、本当に大兵庫県庁でも情報収集の一番の元が、携帯ラジオ。一個だけだったんですよ。テレビは映らない、うん。で、被災地の状況、まあ、長田の状況なんかでも、ラジオなんか放送してくれます。それを、知事の前にですね、一台だけ携帯ラジオを置いて、それは、その日に来た幹部が全部聞きながらですね、対策会議を開くという。
ちょっと待って、それは、震災当日ですか ?2、3日はそういう
状況。17日です。震災当日。
当日ね。
はい。
はあ。
で、朝の、
ということで、ごめん、当日ほんなら、高橋さんももうすぐ県庁の方へ。られて
私、たまたま昔、警察官やってますから、自分のことより、県民、市民の命を守ったり、財産を守るのが僕の、私たちの警察官の使命ということで、張ってでも行こうということで、第1号とは、早い段階の、県庁。はい。だから、第1回の災害対策本部会議から、私はずっと、おりましたから、今でも、本当の 1.17 を知ってるという。
お前な。その時にほんな電源が何もないから、携帯ラジオ一つ？
そうです。
はぁ。
それが情報源なんです。
その時はまあラジオ関西とか NHK とかの放送を聞いて、それを元にして対策を立てていく。
そうそうです。
へ
ぇ。だから、被害の状況が、今、最初ですから 1.17 ですから、まだ死傷者の数はだんだん増えてきますね。それは、本当の警察本部も、ポワイで潰れてますし、液状化現象で。はい、その時にやっぱり情報源はラジオだったんです。
おー。
ラジオはこう言ってるって
思ってね。うんうんうん、そういう意味ではやっぱりラジオの持ち力ってすごいですね。
だから私もいつも癖で、ね、枕元には携帯ラジオを置いておって、はい、まあその日のも聞きましたけど、本当にラジオっていうのは僕は非常時に、本当に大事だと思います。あんまり形も重くもないですからね、本当に携帯ラジオなんか一台あればですね。
今回も、まあ、東北の方には高橋さん何回も 行っておられますよね。そういう時もやっぱ携帯ラジオ持っていくんですか？
たまたまですね、私も、7月にですね、福島県に里帰りボランティアバスで入って、いわゆるいわき市というのは、原発の震源、原発のところから、まあ、数十キロのところです。その海岸に入ってですね、その時に、やはり原発のことが気になるものですが、初めてスタッフにですね、全員携帯ラジオを持たせたんです。
あ、それまでは持っていかずに、ね、
はい。一応の、まあ、旅館とか、その、交通バスでも聞けますので、現地に入ります。海岸に入りますから、いわゆる、ラジオとかテレビはね、なかなか聞けません、見られませんので、はい、皆さんスタッフに持たせたんですね。たまたまその時が、大きな地震、余震がありましてですね、東北沿岸に7月ですけど、津波警報、津波注意報が出たんです。その時に、彼らは、いち早くその、ラジオでそう情報したわけですね。でそれから街のスピーカーが流れる。でそこでボランティアたちにいち早く避難をさせて、高台に避難をさせて、こうボランティア活動を一時で中断をする。やはりスタッフがラジオを聞いてることが、一生懸命やってるボランティア、安心して、ボランティアに専念できるんですね。
ああ、そうか。
はい。ですからやはり被災地に入るとき、特に余震がひどいときは、やはりラジオは、僕はどうしてもやっぱり、必需品になると思うんですね。
それやっぱりあれですね、高橋さんの16年前の体験がこれも生き取ったわけや
ね。今回はね、やはりやっぱり、福島の方には申し訳ないですけど、やはり初めて入るところでしたから、うん、何がこう想定されるわからないので、うん、やっぱりラジオは必ず持っていけと、言うて、今回はもう厳しく指示したんですよ。それが本当にね、功を奏しましてね。
はい。
行ったスタッフからは本当に助かりましたと。
なるほど。
ボランティアからも安心して、スタッフがラジオ聞いてるから、私はボランティアを専念できると。そういう声も聞いてきましたね。
そうですか。はい。まあ、いわゆると昔の体験が役に立ったということですが、ちょっとここでお休みいただきまして、この後、そうですね、ボランタリープラザが、現地の方で中継所といいましょうか、インフォメーションセンター作られました。そんな話も含めて聞かせてください。はい。